猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。
猫のしっぽ。
猫のしっぽポッドキャスト第367回始まります。はい、今週もですね、ちょっと猫好きさんとスケジュールが合わなくて、スカイプ収録できなかったので私の一人収録になります。ご了承ください。なんかね、なかなかちょっと土日のスケジュールが合わなくてですね、週末のスケジュールが合わなくてうまく収録ができないんですけど、まあなんとかタイミング合わせて収録していきたいなというふうに考えています。今日は7月の26日の日曜日ですね。はい、なんか不安定な天気でしたね。一日土砂降りになったり晴れたり土砂降りになったり晴れたりを繰り返してですね、落ち着かない天気でしたね。なんか埼玉の方では竜巻があってたりとか、もう非常に不安定な天候で、なかなかちょっと気をつけないといけない天気が続いていますけれども、皆さんのところは被害なかったでしょうか。はい、ということで本編に行ってみたいと思います。
猫のしっぽ。これくらいのお弁当の蓋に、お便りお便りちょいと詰めて、ハッシュタグにおべ蓋つけて、もちさん、
もちもち、
ライドさん、
はいはい、
ゆかさん、
呼んだ、
八部九夫さん、
踊りしましょう。
ネタの滑ったクマさん、
滑ってないわ。
声の通ったグリーン。
サンナ。
ポッドキャストお弁当の蓋、週のどこかで不定期配信中。ゆるっと聞いてね。
はい、それでは今週の本編に行ってみたいと思います。
はい。
はい、今週の本編は、贅沢の基準の話と、
はい、
何をもって贅沢かなというまた唐突な話題なんですが、ちょっと思いついたので振ってみました。テーマとして振ってみました、はい、で、なんでこうそういうことを思ったのかというと、なんか、まあ、人それぞれこういうことは贅沢だよねって思う基準がいろいろあるなと思って。
そうですね、結構バラバラですよね。
バラバラですよね。で、猫好きさんはどういうところを贅沢かなというふうに思っておられるのかなということをちょっと興味があってですね、
うん、
まあそういう話をしてみたいかなと、
はいはいはいはい、
思ったわけです。ちなみに私のなんでまあこういう話をしたかっていうと、唐突な話をしたかっていうか、まあそういうふうに思いついたかっていうと、
はい、
私の中で贅沢って実はタクシーなんですよ。
いや、めちゃくちゃ贅沢ですよ、タクシーは。
まあ、首都圏こちらにいるんで、ほぼほぼね、電車で困ることないし、ね、何分かに1回はもうすぐ電車来るから駅行けばもうすぐ乗れるっていう状況があったりとか、まあまあ、私の近辺というか住んでる近辺とか割とバスが、結構な頻度で運行したりしてるんで、し、まあ普段は自家用車使ったり、週末買い出しとかは自家用車使ったりするんで、ほぼほぼタクシー使うことないんですよね、移動で。で、 まあそうは言ってもタクシーを使わないといけないタイミングがあったりとかするんですけど、なんかタクシーって贅沢だなと思って。
いやー、
うん、そうですね、それが一つ目の贅沢の基準、私にとっての贅沢の基準かなと思ったりして、まあそうは言いつつね、
うんうんうん、
まあ、最近かなり頻度は減ったんですけど、以前は酔っ払って終電逃して、
うん、
電車がなくなっちゃった時にはもうしょうがないからタクシーで帰るみたいなことを日常、
もう悪いパターンですね。
もう日常茶飯事だって、そういう時には贅沢とは思わず、もうやむにやまれず泣きながら仕方ないなと思いながらタクシー使ってたんですけど
そうですね、しのごの言ってられない
ですよね。そう、しのごの言ってられないんで、
うん、
まあ、タクシーは使ってたんですけど、そういう、まあ、特殊な事情じゃない、ね、昼間、なんか、うん、例えばまあ、ちょっとタクシーで移動しなきゃって言うときには、タクシーってなんか贅沢だなと、いうふ
う
に思うのが一つ、私の中では、贅沢の基準ですね。あともう一つあって、
はい、
もう一つの贅沢の基準って、よく例えば旅行で温泉とか行くじゃないですか。
はい。
でそうするとマッサージ、例えば1時間いくらとか、
はいはい、
まあ、別にまあ温泉じゃなくてもそういう いわゆる健康ランドというか、まあ、そういうとこ行ってもマッサージとかあるじゃないですか、うんうん、
はいはいはい、
なぜかでもそれマッサージが贅沢だなと思っちゃったりして、
うん、おー、うん、あ、むしろ私はもう贅沢すぎてやらないかもしれない。
あ、
できない、
例えば、うんうん、そういう感じで、
あれ、
なんかそういうとこ行ってマッサージを受けるっていうのが、うん、とか、例えばホテルに泊まったらホテルでマッサージサービスとか あったりするじゃないですか、
うん、はいはいはいはい、
なんか本当はやってほしいんだけど贅沢だなと思ってついついやらないとかね
そうですね、
結構凝り性というか、うん、肩こりとか腰痛がひどかったりするので、うん、まあ一日中パソコンにらんでやってるような仕事なんで、うん、まあ肩こりとか腰痛とかひどいですよ、
うん、
なんで本当はマッサージ、うん、もう毎日でもマッサージしてほしいぐらいのノリなんですが、
うん、
マッサージはなんか贅沢だなというバイアスというかね、なんか自分の中で基準があって、なかなかそれもね、うん、素直に頼めないと。
いやー、うん、わかりますね。
まあそんなこんなで私の中での贅沢の基準はタクシーとマッサージということ
にな る。ああ、おおおお。
はい。
いう感じなんですね。
そういう感じですね。はい。
私が思うのは、
はい、
私はなんかもうちょっとタクシーはもうなんか もちろ
ん
って感じで、
うん、はいはいはい、
でもってなんかもう少しなんだろう、なんかなんだろう、レベルが低いところで感じるかもしれないです、う
ん、レベルがいや高い低いはないでしょそんない
や、
ただなんか個人のあれだと思いますけど、うん
何か、まあ、収入面だったり
はいはい、はい、
するものもあると思いますし、はい、まあ、
うん、
まあ、あと私の方が多分ケチなのかな、
うん、
うん、なんか例えばスーパーでよく行くスーパーだと、
はい、
なんかまあ、なんか1つポテトチップスでも60円、はい、70円で1袋買えたりするんですよね。
う
ちの近く、
まあ、そうですよね、安いところでは、
うん、安いスーパーでは、はいはい、なんですけど、なんかまあ成城石井さんだったりとか、はい、あとまあ普通のコンビニだったりとかするところでも、
はい、
低価格で売られるじゃないですか。
ほぼ低価ですよね、そういうところは。
ほぼ低価ですよね、うん、
はいはい、
いうのはもうなんか本当にどうしても食べたい味、うん、ここのコンビニ、うんが提携を結んでて、そうスペシャルで今回これしか売ってないとか言ったらそれは買うけど、普通のノーマルの味ぐらいだったら、あ、いつものスーパー行けば明日どうせスーパー行くし、そこで買えばいいかって思って、うん、ポテトチップス一つでもちょっと買わなかったりするかもしれないですね。 うん、だからコンビニでその知らない味を買うときは、
はい、
あ、ちょっと贅沢してるなって、
うん、なるほど
小さく思いますね、
はいはい、
あと私なんか あんまり飲まないようにしてるんですけど、
はい、
エナジードリンクがすごい好きなんですよ。
あ、はいはいはいはい
はい、でやっぱり新製品のエナジードリンクはコンビニが絶対にダントツで、なんか品揃えもいいし、
まあまあそうですよね、普通、うん、必ずコンビニはまあそういう流行りものは基本コンビニが必ず揃えますもんね。
そうですよね、なのでそういうなんか例えば去年出てすぐ売り切れになってしまって、あ、飲みたいと思って売らなかったやつが今年の夏また再発売しますとか言ったら、はいはいはい、もう分かった瞬間にコンビニ行って買いに行って、あー、もう無駄な買い物しちゃったな、贅沢しちゃったなって思いながら夜にそれを飲みます
要は定価で買うとなんか贅沢っていう感じ
そうそうそうそう、
なるほど
もう定価で結構そう思っちゃいますね、うん、
そうか、まさに私もそうで、エナジードリンクか栄養剤とかあるじゃないですか、栄養ドリンクとか、
はいはいはい、
あれはなんか薬局でよく、うん、なんか薬局の店頭でちょっと冷やしてあるような感じで、
はい、
クイッと飲めるように置いてあるその栄養ドリンクとか、まあ、エナジードリンクとかあるじゃないですか、はい、あれは、はい、それは不思議と飲まないですね。
あ、
なんかやっぱり贅沢だと思っちゃうのかな。
ああ、どうなんでしょうね。
不思議と飲まないですね。以前ずっと前のオフ会で、空海のオフ会かなんかで、スキちゃんが東京出てきてた時に、
うん、
だか、あれどっちだったかな、東京だか島根だか、うん、どっかのオフ会で、オフ会の時に、うん、スキちゃんが今日調子悪いからと、いきなりクイッと栄養ドリンクを飲んでたのがあって、おおとか思いながら、
うんうん、やる気だっていう、
気合い入ってるなっていうわけではないんでしょうけど、なんか調子悪いから栄養ドリンク飲もうとか言って、
うん
ね、なんかそう薬局でいきなりもう
買って
飲んでるみたいな感じがあって、なんかそれはそういうの やったことないなとか思って。
まあね、なんか移動時間が長いから疲れちゃうし、まあ、あといつも違うベッドだったり、ね、寝慣れない場所だから、ね、ちょっと疲れが溜まったのかもしれないですよね。
そうですね。猫のしっぽ。
はい、それでは今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。7月19日ピエル加藤さん、ギムハヤのピエル加藤さんですね、吉田屋実家の生酒です。中野の日本酒です。甘口なのかなということで、鉄板焼きと合わせていただきました。という感じでツイッターに写真をいただきましたが、おー、長野のお酒ですか。吉田屋実家。これ初めて見ましたね、私ね。なんか美味しそうですね。ちょっと甘口っぽいお酒ということで。うん。鉄板焼きと。いいですね。はい。おつまみも、鉄板焼きと。はい、ありがとうございます。はい、そして、小江戸ビール漆黒、名前に疑わぬ黒さですが、色ほど重くはなく飲みやすいです。ギネスを少し軽くしたイメージです。ということで、続けて、ピエール加藤さんから、二連発でいただきましたが、小江戸ビールの、あれですね、黒ビールですね。はい。これね、ちょっと飲んでみたいなと思いながらなかなか飲む機会がなくて、あれですけど、ギネスを少し軽くした感じということですね。はい、ありがとうございます。それから7月20日、これもピエール加藤さん、ギムハヤのピエール加藤さんから、エチゴビールスタウト。香りがチョコレートのようです。コクもあと美味しいです。どちらかというとギネスよりかなということで、お、なんか黒ビールっぽいビールにビール付いておられますね。ビール加藤さん。はい。 エチゴビールのスタウト。これ、確かなんかチョコレートビールっていうか、チョコレート酵母ですかね。なんかチョコレートっぽい味って香りがあって、見かけてますけれどもね。はい。割とあの、コクがあるビールですよね。これ、確か一回飲んだことあるような気がするな。はい、美味しいですよね。はい、そしてシアトル21日、ケンチさんから、386回拝聴と。土曜の牛の日は家でうなぎをということで、八海さんと共にもうすぐ出来上がりますということで、ああ、いいですね、うなぎ八海さん。いやいやいや、うなぎのかば焼きですね。やっぱ土曜のね、牛の日は、はい、うなぎですね。うちはね、土曜の牛の日ではないんですけど、今週うなぎ食べましたよ。それこそ土曜日に、牛の日ではなくて、土曜の牛の日ではなくて、土曜日に食べましたね。ちょっと日にちずれましたけれども、はい。美味しかったですね、うなぎは。はい。やっぱりうなぎのかば焼き美味しいですよね。で、八海さん。もう私もね、八海さん大好きですよ。この日本酒はね。はい。ありがとうございます。はい。次に。7月25日、あやほーアットポッドキャストさんから、このしっぽ活動ということで、ようやく私にも連休が来たので、ビール2本と最近できた、最近好きなポテチということで、このしっぽ活動していただきました。ありがとうございます。はい。ポテチの大きいサイズを食べます。ということで、ビール2本。うん。ポテチ、完璧ですね。クリスピー。って書いてありますよ、思いっきり。真ん中にビールが、ツイッターで写真いただきましたが、ツボルグと、これをもう一つは何だろう。ポールは、ん?ポール、なんとかって、書いてありますね。読めないな。なんか、日本ビールを。ああ、これちょっとね、ツボルグの方はなんか、なんとなく読めますけどね。はい。もう一つの方がちょっと読めませんね。はい。なんて読むんだろうね。ポーラン、ポー、うん?なんか読めないな。はい。読めないビールでしたが。ありがとうございます。ということで、今週いっぱいコーナーでした。はい。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい。それでは今週のいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。今週のいただいたお便りコーナー、いつものようにツイッターのハッシュタグシャープ猫のしっぽとアットマーキャステルポッドキャスト、公式アカウントを宛てにいただいたメッセージを、紹介していきたいと思います。はい、4月20日ヤホーアットポッドキャストさんから今日聞いたポッドキャストということで、たくさんの例によってハッシュタグの中に、猫のしっぽも入れていただいてます。ありがとうございます。はい。そして、イクラムさんから、366回を聞いていただきました。ありがとうございます。それから、アポロさん、7月20日に楽しく拝聴したポッドキャスト拝聴報告ということでね、この尻尾の366回と、その他、いくつかの、ハッシュタグと一緒に書いていただいてます。ありがとうございます。はい。そして、4月25日、ピエル加藤さんから、お酒とか服、美顔器に家電、いろんなサブスクがあるんですね。一番気になるのはお酒かな、わらと。さすがね、ピエール加藤さんですね。はい。まあ、お酒のね、サブスクリプションというのをね、ちょっとお話しさせていただいたんですけれども、まあ、こういうのもあるということで、ね、本当にいろいろなね、サブスクがありますよね。はい。ね、なんか、結構私はサブスクリプションであまりやってなくて、話した割にはいまいちだったという話題だったんですけれども。はい。ということで、今週のいただいたお便りコーナーでした。はい。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい。エンディングです。はい。ということで、今回も私の一人喋りになってしまいましたが、なんとか来週はね、猫好きさんタイミング合わせて、スケジュール合わせてスカイプ収録できればなぁというふうに思ってます。ちょっと本編の取りだめ分もそろそろ使い切りそうかな。来週分ぐらいまではなんとか。今週は贅沢の基準の話の前編ということで、あと来週その後編、 後半分取りだめ分があるので、本編だけは猫月さんと以前取りだめ分として取っておいた分を配信してるんで、まあ、本編だけは二人の会話をなんとか楽しんでいただいているわけですけれども、そろそろ来週ぐらいで取りだめ分も使い切る感じなので、猫月さんとスカイプ収録が一緒にできればなというふうに思ってます。はい。まあ、ちょっとね、仕事も少し落ち着いてきて余裕が出てきたので、なんとかなるかなという感じなんで、まあ、そこはなんとかしていきたいなと。なんとかなんとかばかり言ってますよね。ダメですね。はい。はい。まあ、ということで、いつもに行きますよ。次回も聞いてくださいね。最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。はい、それでは失礼します。
猫のしっぽ。最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。